改めまして皆さんおはようございます。すぐる一週間の歩みはいかがだったでしょうか。君の賜物と若い力を神の皆のために清く用いよ、この賛美歌を歌ってあるいは聞いてですね、私は若くないと思った方がいるかもしれませんけれども、それは間違いです。よく言われるんですが、今が皆さん一番若いんですね。反対だっていう人いたら教えてくださいね。どんなに年を重ねていてもですね、その人にとって今が一番若い。英語の言葉にこんな言葉があります。 Today is the day of your life。 今日という日はあなたの残りの人生で最初の、そういうことであってですね、だから若い力っていうのは今だろうっていう、そういう意味がありますので、ぜひ卑屈ないで、むしろそれぞれのですね、今が用いられるですね、覚えていただきたい。今日焦点を当てますレビね、実は彼はマタイなんですが、彼も私も若くない時に神様に召し出されて立ち上がってるんですね。さて5月もいよいよ後半、気温も上がってまいりまして、熱中症の危険も高まっております。適度な水分補給などして規則正しい生活をしたいところですが、暑さや湿度など不快指数が高くなりますと、つい立ち上がれなくなってしまったり、一歩踏み出すことが困難になってしまうことかと思います。あるいはこの時期、いわゆる五月病を発症して無力感や脱力感により、やはり立ち上がることが困難な方がいるかもしれません。また五月病でなくてもですね、漠然とした不安ゆえに立ち上がる前に眠ることすらままならないという方もいらっしゃるかもしれません。しばらく前のことですが、あるクリスチャンのカウンセラーがこんなことを言ってました。眠れないときは羊を数えてはいけません。あなたが羊になりなさい。眠れないときは羊を数えてはいけません。あなたが羊になりなさい。つまり眠れないとき、よく言われますように、羊が1匹羊が2匹ってやってるとですね、あれ、あの羊どこ行っちゃったかなみたいな感じで、かえって眠れなくなる、逆効果だって言うんですね。むしろ自分がふかふかの羊ちゃんになって、ゆったりと明け渡して、それこそ良き羊飼いであるイエス様の懐にいることをイメージしなさいということだと思うんです。眠れないときは羊を数えてはいけません。あなたが羊になりなさい。私は先日行われましたオンラインの伝道者の席上、ある伝道者が詩編23編の主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんとの御言葉を通して奨励したことで、久しぶりにこの言葉を思い出したんですね。羊を数えてはいけません。あなたが羊になりますなりなさいと同時にですね、私はこの言葉を聞いたと思い出したと同時に、有名なマルタとマリアの話、ルカの福音書の10章38節から48 42節に出てきます、あのお話に思いが至ったんです。ちょっと考えてみてください。考えてみますならば、羊の数を数えるというのは、これ羊飼いの仕事です。羊たちのお世話をする、それはある意味他者、自分以外の誰かのお世話をする働きと言い換えてもいいかもしれません。ある意味マルタはそれこそ羊飼いのように他者の思いに精を出していました。これはそういうことですけれども、しかしですね、それ以外にマルタは精魂尽き果て疲れ果てていたんではないかと思います。その一方でマルタがイライラしながら目を留めた妹のマリア、彼女は真の羊飼いである主イエスの足元、イメージとしてはその懐で、まさに羊のようにイエスから御言葉をいただいて養われていたんではないでしょうか。私たちは時に羊飼いの働きをまず休んで、良き羊飼い、究極の羊飼いであるイエス・キリストの懐で癒され、その魂を生き返らせていただくことが必要なんじゃないでしょうか。立ち上がれないときは、いや、それ以前に 眠れないときは、まず羊飼いの仕事を休んで、まずは主イエス・キリストの羊になることが私たちに期待されていると思います。御言葉そのものをお示しいたします。詩編23編1節から4節全般、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。もう一箇所、マタイの福音書11章28節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。まあ、私は伝道者としての仕事をしてますけれども、やっぱり時にはですね、静かになって主の懐で養われる必要を感じてます。つい私も人前になると喋っちゃうんですよ。ですから、なるべくこう休んでる時は喋らないようにしてます。それこそ羊たちの沈黙、ね、イメージして静かにしてるんですね。失礼いたしました。まあ、それは、今朝は非常に長い箇所ですけれども、のレビ主イエス・キリストによって弟子として召されるといういわゆるレビの証明の記事を見ていきたいと思います。ある時にペテロ、アンデレ、ヤコブやヨハネの漁師組とはちょっと違う状況から、このレビはイエス様に召し出されて、ね、一体レビとは誰でしょうか。マタイ、マルコ、ルカの共通の観点で書かれているいわゆる共感福音書を比較してみますとよく分かってきます。今朝の箇所のルカの福音書ではただレビとしか出てこないんですが、マルコの方を見てみますと2章14節ですが、こう書いてあります。マルコ2章14節では、これ並行箇所ですね、アルパヨの子レビと、より詳しくお父さんの名前も記録されてるんですね。このレビのお父さんはアルパヨだよ。アルパヨの子レビ。ちなみにレビとはですね、レビ部族のレビであり、元来の意味は結ぶを意味したユダヤ人にはよくある名前でした。なお欧米ではですね、後にこのレビという名前を受け継いだ人々が何人かおりますが、最も有名なのはジーンズの会社リヴァイスの創業者リヴァイ・シュトラウスではないでしょうか。リーバイスというのはこれレビのという意味ですね。レビさんの家の水屋さんみたいなね。リーバイ・シュトラウスはこのレビから名前が取られてますね。まあ、聖書に話を戻しますが、マタイの福音書ではどうなってるんでしょうか。マタイの福音書の9章9節、もし聖書をお持ちの方はそこを開いてみてください。今日の箇所をですね、並行箇所でマタイの方で見てみますと、9章9節にこう書いてあります。イエスはそこを去って、道を通りながら収税所に座っているマタイという人をご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。実はマタイがですね、このレビは実はマタイのことだよって書いてるんですよ。実はレビはマタイだったんですね。ちなみにマタイとはですね、神の賜物を意味するレビの改心後のキリストの弟子となった後のクリスチャンネームのようなものではなかったかと推察されております。当時の社会では、レビ、すなわちマタイの職業でありました主税人はとっても嫌われ、ユダヤ社会では遊女などと同じく罪人扱いされていた職業だったんですね。しばしば主税人や罪人という表現も用いられたほどであります。今朝の30節にもその言葉が登場します。主税人や罪人、ね。簡単に説明しますと、当時のユダヤ人は、ユダヤ人として課されていたユダヤからの神殿税とは別に、ユダヤの国がローマ帝国に隷属していたために、ローマへの税金をも二重に課税、徴収されていたんですね。そんなローマの税金を集めるために、 雇われた徴税受け負い人が、実はこれユダヤ人だったんですが、マタイやあの有名なザーカイたちだったんです。彼らはユダヤ人であるにもかかわらず、ローマの税金を集めるために雇われてました。だから、ユダヤ人の人から言えばですね、何度お前、ローマの手先となって、ローマなんか集めてんだ、売国道と言ってですね、嫌われるようになるわけですね。また、そんなユダヤ人、ごめんなさい、主税人、彼らは、私腹を肥やすためだけでなく、手数料のためにも、実際の税金よりも多く徴収していたために、人々からは、金の亡者とか、罪人として扱われていたわけです。ですから、元漁師たちと全く違う意味で、元主税人というレッテルは、マタイの肩に、それはそれは重くのしかかったんではないでしょうか。まあ、これは、類推ですけれども、そんな元主税人のマタイの証明記事を書くにあたって、教官福音書のマルコやルカは、少なくとも、マタイへの遠慮があったのか、本人を特定 しづらくしようとしたのか、かつての名前、レビを用いたと考えられうるんですね。それに対しまして、マタイ本人は、あの罪人の私が、元主税人の私が、このイエス様に召されたんだということを言うべくですね、罪人の救いの証しをするためにも、あえて本人が特定できるように、マタイの名前でその記事を書いたんではないかということが考えられるわけです。まあ、やや似たようなことが、それぞれの福音書に登場する十二弟子のリストにも見受けられるんですね。ルカやマルコは、ただマタイとだけ書き記しているのに対して、マタイはその福音書で十二弟子のリストのところに、不名誉な肩書きをつけて、あえて、主税人マタイと書いてるんですね。つい先ほど、元主税人というレッテルは、マタイの方に、それはそれは重くのしかかっていたのではないかと申しましたが、実はマタイはむしろ、晴れ晴れとした思いで、自分という罪人の救い、罪人の召しを明かししていたと思われます。今朝の箇所に、次のようなイエス様の言葉がございます。31節から32節をご覧ください。医者を必要とするのは、丈夫な人ではなく、病人です。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて、悔い改めさせるために来たのです。まさにマタイは、そういうことを証ししたかったんじゃないでしょうか。あの罪人の私が、イエス様によって許され、救われ、導かれて、召されて、弟子となったんだ。そんな今を生きるマタイに、必要以上に過去を消し去る必要はなかったんですね。さて、そんなレビ、すなわちマタイの証明の出来事、27節から28節は、そのことが書かれているわけですが、ここでは特にマタイの姿勢の変化に着目してみたいと思います。27節をご覧ください。そこには、収税所に座っているレビという表現が出てきます。実は、主税人の仕事は、かなりの高額で買い取る権利だったそうです。おそらく、それだけ多くの儲けが期待できたということの表れではないでしょうか。にもかかわらず、この収税所に座っているレビからは、そんな覇気が全く伝わってきません。何か現状に不満を抱きつつ悶々としている様子が収税所に座っているレビにというその描写にですね読み取れます。現状に疑問を抱いている、これでいいんだろうか。そこにはまさに立ち上がれないマタイがですね。しかし同じく27節にそんなレビに主イエスが目を止めたということが出てまいります。立ち上がらないマタイにですね、主がまさに目を止められたんです。そしてすかさず主は言いました。私についてきなさい。私についてきなさい。それに対してレビ、すなわちマタイはどうしたでしょうか。ある意味彼は日ごとの食事のために金を儲けるべく、収税所に座り続けたでしょうか。言えそうではありませんでした。ルカは28節に、 こう記されているんですね。するとレビは何もかも捨てて立ち上がってイエスに従った。何か悶々とした状況で収税所に住んでいたレビにイエス様は目を留めて、レビ、私についてきなさい。それに対してレビは現状に座り続けることなく、新しく主の召しに応えて立ち上がったんですね。そうです。レビ、すなわちマタイは立ち上がったんです。日ごとの召し、ご飯のためではなく、主の召しのために。愛する兄弟姉妹の皆さん、皆さんはいかがでしょうか。世の中の流れにどっぷりとつかり、何ら変わることのない現状という名の収税所に座り続けてはいないでしょうか。そんな座っているあなたに、主は目を留められ、こうおっしゃっておられます。私についてきなさい。私についてきなさい。主イエス・キリストについていく。それは必ずしも直接的に伝道者になるべく伝道学院に入学することだけを意味しません。小さな伝道者の働きに当たるべく決意して立ち上がることに他なりません。誰かのために祈る。新たな教会の奉仕に携わる。寂しさを覚えているかもしれない人を訪問する。誰かに手紙や電話をかけてみる。などなど。いろいろな働きにあなたは召し出されているのではないでしょうか。ぜひ今朝、そんな主の働きへの主の召しを改めて聞かせていただきたいんですね。私についてきなさいという言葉は、必ずしもレビ、改めマタイにだけ投げかけられた言葉ではありません。まさに今を生きる私たち一人一人、クリスチャン一人一人にイエス様は言ってるんですね。現状に座っていないで、私の新しい召しに立ち上がりなさい。ところで、レビ、すなわちマタイは、何もかも捨てたと書かれていますが、それは大きなお金を儲けることができる仕事を放棄したことを意味しています。それだけ主イエス・キリストによる救いが、主に従って生きていくことが素晴らしいことだということではないでしょうか。28節以下には、レビが自宅で主イエスのために催した大盤振る舞いの様子が記されています。それは取りも直さず、レビ、すなわちマタイの大きな大きな喜びの表れであり、同時にそこに招いた主税人仲間たちへの証や伝道でもないでしょうか。ここに私たちは、主に召されたのレビ、すなわちマタイの弟子としての働きを見ることができます。ところでレビは、直接主イエスに止められ、声をかけられました。しかしながら現在、主イエスは、この地上に見える形ではいらっしゃいません。その代わりに、聖霊という形で、私たち一人一人に神様の霊が内住してくださっています。そんな現代における主の声である聖霊の導きに私たちは敏感でありたいと思うんですね。私についてきなさいという主の御声、私についてきなさいという聖霊の内なる声に霊的な耳をそば立てて私たちは聞いていきたい。そして願わくばそれに応えていきたい。あの誘いに応じて立ち上がったレビのように、変えられたマタイのように。さて最後に30節に着目したいと思います。30節には、パリサイ人や律法学者たちがつぶやいてるんですね。彼らはイエス様の弟子たちに向かって、なぜあなた方は主税人や罪人どもと一緒に飲む食いするのですかと言ってるわけです。だいたい素晴らしいことが起これる背後には、こうつぶやいたりする人がいるんですよね。素晴らしいことをしてる人、あれは実はね、あれなんだよ、みたいな感じでね、つぶやく人がいるんです。おそらく元主税人のレビの献身、マタイ自身の弟子としての働きにも、いろいろと難癖をつけたり、嘲笑したユダヤ人たちがいたんじゃないでしょうか。ところで、そのようにするのは果たして、パリサイ人や律法学者たちだけでしょうか。案外私たちも、人の信仰や努力を十分な理解なしに、たしなめたり、嘲笑したりしてしまってはいないでしょうか。あの、ベタニアのシモンの家で、一人の女性が高度な 高価なナルドの香油を主イエスの足に、頭に注いだことについて、なんて無駄なことをしたのかと憤慨して立ちなめた人々がいたんですね。で、そんな人々にイエス様は言いました。そのままにしておきなさい。なぜこの人を困らせるのか。私のために立派なことをしてくれたのです。人々がその女性の行為を立ちなめた一方で、主イエスはむしろこの女性の行為を褒め、それが彼女にできる最大限のことだったことであり、また主の創造の創造であり、代々十字架の記念となることさえ告げ知らせているんですね。繰り返しますが、案外私たちも主がそれを良しとされているにもかかわらず、その人の信仰や努力をしないどころか、嘲笑したり非難したりしてしまうことがあるでしょうか。そんな私たちに対して主は、なぜこの人を困らせるのかと囁いています。しばらく前のことになりますが、日本で行われたあるイベントに、サッカーポルトガル元代表のクリスティアーノ・ロナウド選手がゲストとして招かれ、選ばれた日本人の少年がインタビューをするという企画がございました。まあ、今でもね、現役で活躍しています。アメリカのチームに今所属してますね。クリスティアーノ・ロナウド、ね、有名ですよね。で、もうたくさんの応募の中から一人だけ少年が抽選で選ばれてインタビューする。で、もちろん通訳の人もいたんで、当然彼は日本語でインタビューすることもできたんですが、少年は一生懸命ですね、準備してポルトガル語で質問したんですよ。覚えたての拙いポルトガル語で、夢を叶えるにはどうしたらいいのですかと精一杯の質問をしたそうです。するとそのたどたどしさが誘ったのか、会場の記者たちからどっと笑いが起こったというんですよ。まあ、多分記者さんたちもね、ポルトガル語分かんなかったと思うんですが、なんとなくその少年がこうどもりながらたどたどしく言ったんで、どっと笑いが起こったっていうんです、その記者の中に。しかしそれを見たロナウド選手は、ちょうどその時のこれ写真なんですが、笑った記者たちに対して少し怒ったような真顔でこう言ったんですよ。なんで笑うんだい、彼のポルトガル語は立派に通じているよ。なぜ笑うんだ、彼のポルトガル語は立派に通じてるよ。ちなみにロナウド選手のファーストネームはクリスティアーノ、クリスチャンですね。まあ、彼がクリスチャンかどうかはちょっと分かりませんけれども、主税人や罪人たちと共に食事をする弟子たちにつぶやいたパリサイ人や律法学者に、主イエスははっきりと、医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です、私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです、と切り替えされました。おそらく元主税人レビの献身に陰口を叩いた者も少なからずいたでしょう。あるいは弟子たちの中でさえ、元主税人ということでマタイの献身を良しとしなかったり、嘲笑したりした者もいたかもしれません。しかしながら、そんな者に対してもイエス様はおっしゃられたんじゃないでしょうか。なぜ笑うんですか、彼の決心は立派に用いられますよ。現にそんな元主税人レビ改めマタイは、後にキリストの十二弟子になっただけでなく、世界に福音を広めるべく福音書を執筆する福音書記者マタイとして尊い働きをしていくんですね。マタイの福音書がまさにそれです。ちなみにマタイの福音書は、旧約聖書と新約聖書の橋渡しをすべく、新約聖書の最初に位置づけられてるんですね。それを書いたのが、元主税人のレビ改めマタイですよ。私たちも今日のメッセージを心に留めたいと思います。まずは、あのマルタとマリアの妹マリアのように、主の恵みの懐に行こわせていただきましょう。それこそ主の懐にいるあの羊のように。そしてそこで癒されて満たされたならば、時に応じて主の御声に応えて、何らかの主の働きのために立ち上がろうではないでしょうか。 あのレビ改めマタイのように、主イエスの弟子にして福音書記者マタイのようにそうさせていただきたいと思うんですね。この後イエスは出て行き、収税所に座っているレビという主税人に目を留めて、私についてきなさいと言われた。するとレビは何もかも捨て、立ち上がってイエスに従った。イエス様は日々の生活の中で疲れ果てて座り込んでしまっている私たち一人一人にも目を留めてくださるお方です。そしてそんな私たちをもう一度、いや何度でも立ち上がらせてくださるお方ですね。何度か紹介しておりますけれども、アイルランドのグループにケルティックウーマンというグループがありまして、彼女たちの一番ヒットした曲に You Raise Me Up というラブソングがあったんです。で、この内容が非常に、福音的である。ね、その恋人をもともとは意味していたんですが、それをイエス様や神様に置き換えていくときに、素晴らしい賛美歌になるという意味で、後ほどそれはほぼ賛美歌として教会で歌われるようになりました。もう皆さんも有名な、主があなたを立ち上がらせてくださる、You Raise Me Up という賛美歌です。今日はその賛美歌を英語で2回ですね、アカペラで聴いていただきたいと思いますが、後半の方で私はちょっと詩訳をつけましたので、日本語で少し訳を加えたいと思います。まずはお聴きください。You Raise Me Up。心が沈んで魂が疲れ果てた時、悩みがあって心に重荷を背負った時、私はここで静かに待っていよう。あなたが来てそばに座ってくれるまで、あなたがいれば立ち上がれる。高い山にも登っていける。あなたがいれば立ち上がれる。荒れ狂う海も歩いていける。私は強くなれる。あなたを信じ支えられて。あなたがいれば立ち上がれる。本当の私より強く。あなたも神様、イエス様に召されています。さあ、主の御声、聖霊の導きに応えて立ち上がりたいと思います。冒頭に賛美しました賛美歌の歌詞にこうありました。主は君の立つことを待っておられる。本当に私たちガクってきてしまって座り込んでしまっていることが多々あると思いますが、本当に主イエス・キリストの十字架の救い、そして復活の恵みをしっかりとですね、覚えて、もう一度立ち上がらせていただきたいんですね。このために、私の教会では毎日、主の食卓を行います。この時に、もう一度、霊的に立たせられて、主の、として、一週間歩むべく、立ち上がる決意をしたいと思います。ありがとうございました。